マタイによる福音書第26章の26節から31節まで。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。最近の調査では、ご飯を一人で食べる人がとっても増えたというふうに言われています。東京などではほとんどの人が一人でご飯を食べているみたいです。それぞれの生活のリズムがあるので、朝昼晩と決まった時間にご飯を食べるということがもうなくなったという、そういうことが原因の一つのように言われていました。一緒に、食べる時間というか、それを合わせることがないし、合わせようともしなくなったという、ご飯を食べることにあまり意味を持たなくなったという、そういうふうに言われていました。単身赴任などしている人は、食事を一人でとっています。みんなで食べる方がおいしいというふうに思いますけども、一人というのはとても寂しいものだと私などは思うのです。会話も味のうちですから、一人で食べるよりもみんなで話しながら食べる方がおいしい、しかしそうはならなく、むしろ会話を楽しむよりも一人で黙々と食べた方がいい、何かちょっとおかしくなってきてるかなというふうに思いながらその話を聞きました。教会では今月から礼拝後にみんなでちょっと食事を用意して食べようということにしました。これはとっても嬉しいことだなと思います。やっぱりみんなでご飯を食べながらいろいろ話すという、そこに、とっても意味があるように思ったからです。イエス様は人々との食事を共にすることをとても大切にされています。ある時は罪人とされていた人々と食事をされています。これに対してはユダヤ人からかなり攻撃を受けています。ある時は5000人の人たちと食べ物を一緒に食べておられます。またある時はファリサイ派や律法学者たちと食事をされています。自分と敵対する者たちと共にも食事をされているのです。この食事の時に奇跡が行われたり、また重要な対話がなされたり、福音の御言葉を語っておられるのです。十字架にお抱えになる前にも、どうしてもこの食事がしたいと言ってされたのが、実は杉越の食事でした。今日読んだその聖書の箇所はその時のことで、ここに私たちキリスト教会がずっと大切にしてきたこの聖餐式の原型があります。私の体、私の血、これは食事をするその中で語られたイエス様の大切な言葉です。それぞれの家庭の中には約束事というのがあります。いつかテレビで有名になった丸物を着てというドラマがありまして、よく見てたんですね。双子ちゃんだったと思うんですけど、それを独身の男性が育てていくという、何の言いたいドラマかなと思っていたんですけども、一つの家族となるために約束事を確認していくというドラマでしたね。で、我が家にもいくつかの約束事がありますけど、やっぱり家族の中にはやっぱり約束事っていうのはやっぱ必要なんだなと思うんです。でうちの約束事は一つなんですが、それは何かっていうと、食事中はテレビをつけないというですね。これは僕が育った家庭ではそんなことなかったんですね。食事をしている間中テレビはついていたので、うちの奥さん の実家がそうだったんでしょう。うちの約束事はこれだって言われた時にとっても違和感があったんですね。ところが食事中にテレビがついてないってことは違うものが出てくるんですね。それは話し合うということですよね。テレビついてるとテレビを見ればいいんですけども、テレビがついていないとそこで会話が生まれてくる。これはとっても大切なことなんだなというふうに後で思い出しました。 まあ、テレビをつけないことから食事中に親子が会話ができるという、まあ、素晴らしい発見もできましたし、家族はどこかできちんと向かい合う時間っていうのが必要なんだなと思うのです。それが実は食事の時じゃないかなというふうに思います。時間が一番取りやすい時間に食事をする、そうではなくしてやっぱりみんなが一緒になる時間を必ず合わせて、その時に食事をする、その時の出来事を話す、また相談したり、食事時間は家族にとって大切な時間なのだというふうに思います。イエス様は弟子たちと十字架の前の食事でパンを取って食べなさい、これは私の体であると言われました。それは弟子たちとの最後の食事、最後の晩餐、吸い越しの食事といいますが、の時のことです。この食事は現代の教会でも聖餐式として行われています。イエス様はこの年、弟子たちと向かい合い、大切なことを残されたのです。イエス様はよく食事を共にされていますが、その時を福音を述べ伝え、人々と向かい合うという、そのような時とされたように思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もあなたが私たちと共にいてくださり、あなたの御言葉を聞くことができたことを感謝いたします。季節はいよいよ明日から受難節に入ります。どうか私たちが一人一人がイエス様の十字架と向かい合い、そして対話をしながらこの40日間を過ごすことができるように導いてください。この大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族を今日もお守りください。どうか病の床にある者、悩み苦しむ者、どうか一人一人とイエス様が寄り添ってくださり、あなたの豊かな祝福のうちにその人々を守ってください。今日も私たちに与えられた務めを果たすことのできるために、あなたの聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。